いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその32回目、テーマは神様ベテルでヤコブに現れる、ヤコブ誓いを立てる。今日の聖書の箇所は創世記28章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよ28章に入りますが、前の章でヤコブがどれほど卑劣なことをしたかを見ました。長子の権利は神様の約束によってすでに彼のものでしたので、父親が祝福を与えるという形式上のことは全く必要ではありませんでした。ですからアブラハムはイサクにこのような形で祝福を与えてはいません。神様ご自身が宣言され、約束され、そして直接その祝福を与えられたのです。そしてヤコブに祝福を与えたのも同じ神様でした。ですから彼のこの欺瞞は不必要だっただけではなく、このせいでこの後神様が彼を特別な試練を通して取り扱われることになるのは明らかでした。ここでリベカが思いついた計画は最もであり、論理的なものでした。彼女はイサクに、ヤコブを自分の兄のところに送るのは、エサウの怒りから逃れるためだとは言いませんでした。彼女はヤコブが彼女の親戚の中から妻を選べるようにという事実を言ったのです。この章でヤコブはベテルに行き、そこで神様がヤコブに現れて、アブラハムと結んだ契約を彼に確認します。28章1節。イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じて言った。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。旧約聖書全体を通して神様は、神様を信じる人が、神様を信じない人と結婚することを望んではおられません。第二コリント6章14節には次のように書かれています。不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と、暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。新約聖書はクリスチャンが釣り合わぬ首輝をつけられてはならないことを厳格に禁じております。2節から4節。さあ立って、パダンアラムのお前の母の父、ベトウェルの家に行き、そこで母の兄、ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように。そしてお前が多くの民の集いとなるように。神はアブラハムの祝福をお前とお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。今明らかにイサクは神様がアブラハムにくださった祝福、神様がイサクに移してくださったその祝福が彼の息子ヤコブに受け継がれなければならないことを理解しました。 五節。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエサウの母リベカの兄、アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。ここにはアラム人ベトエルの子ラバンとありますが、これはシリア人のことです。6節から9節。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように、彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと。また、ヤコブが父と母の言うことに聞き従って、パダンアラムへ行ったことに気づいた。エサウはまた、カナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。それでエサウは、イシュマエルのところに行き、今ある妻たちのほかに、アブラハムの子、イシュマエルの娘で、ネバヨテの妹、マハラテを妻としてめとった。イシュマエルの家系がキリストの家系と交わるときに、イシュマエルの家系が登場します。ここでは、エサウがイシュマエルの娘と結婚します。エサウは彼の父親がそれを喜ぶと思っているのです。なんという霊的認識の欠如でしょうか。イシュマエル人はカナン人やペリシテ人と同じように拒否された民族なのです。10節から11節。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。彼がやってきたところはベテルです。神様の家という意味です。ベテルはエルサレムの北約20キロのところにあり、ヤコブが後にしてきた家はエルサレムの南、おそらく48キロほどのところにありました。ですから、ヤコブが最初の日に少なくとも60キロ以上は旅したことになります。彼がいかに慌ててエサウから逃れてきたかがわかります。彼はできるだけエサウから遠くに行きたかったのです。このよう、彼はおそらくホームシックにかかっていたと思います。記録に残されていることから考えますと、これが彼にとって初めての外泊だったからです。ここで何が起こったかを見てください。石を枕にして横になりました。ベテルは物寂しい場所です。大きなむき出しの岩のある物寂しい荒野であると説明されてきました。海抜約400メートルの丘の間にあります。このベテルの近くを旅行した時のことをマギー博士は次のように述べています。私はバスツアーの一員でした。他の人たちは私にとってベテルほど大切とは思えないような場所に行きたがりましたが、ベテルまで800メートルほどのところを通ったので、私はそこまで歩きたかったのですが、バスの運転手さんは時間がないと言って私を止めました。遠くから見ることができましたが、地形は物寂しく、人を寄せ付けない感じでした。でもこれは、ヤコブにとってこの時だけではなく、彼の生涯の後の方でも、霊的な生涯のクライマックスの場所でした。彼はこの場所に来て、ここで眠るために体を横たえました。12節から13節。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。 ちなみにアブラハムがパレスチナの地に入った後、最初に神様がアブラハムに現れたのはちょうどこの地域でした。14節。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。今神様は最初にアブラハムに与えられたと全く同じ約束を与えておられます。神様はイサクにこれを繰り返しましたし、今それを確認してヤコブに確かに神様がこのことをすると再確認しておられます。15節。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。このことはとにかく急いで家を出なければならず、寂しくホームシックにかかっていたヤコブにとって非常に大きな慰めだったと思います。彼は遠い国に行く途中で、その最初の晩に神様が、私はあなたと一緒にいるよ、ヤコブ。そして私があなたをこの地に連れて帰ってあげようと言われたのです。夢の中で神様がヤコブに与えられた幻は、天まで届くはしごでした。このはしごは何を意味しているのでしょうか。主イエス様がナタナエルを呼び出された時に、これを解釈されたことが、ヨハネの福音書1章45節から51節に記録されています。ちなみにナタナエルは知ったかぶりをする人で、イエス様のことを聞いたとき、ナザレから何の良いものが出るだろうと言いました。私たちの主はこの男を取り扱われました。ナタナエルはどうして私をご存知なのですかと尋ねます。イエス様は、私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのですと言われました。ナタナエルの返事はこうでした。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。最初は疑っていたのに彼を納得させるのは簡単でした。そのまま引用したいと思いますが、ヨハネ1章50節から51節。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見た。と私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。このはしごは何でしょうか？このはしごはキリストです。天使たちが人の子の上を上り下りしていました。御使いたちがキリストに仕えていました。彼らはキリストの命令に従っていました。ナタナエルはこのはしごの一番上から神様の声を聞くのです。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。神様は現在キリストを通して人類に語っておられます。私たちが父なる神様のもとに直接行くことはできません。私たちはキリストを通してのみ神に近づくことができるのです。神様の御前に出るにはその方法しかありません。主イエスは言われました。ヨハネ14章16節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。主イエス・キリストご自身がはしごなのです。このはしごは私たちが地上から天国へと登っていくはしごなのではなく、天から下ってきたはしごで、私たちが信仰を持って信頼すれば登ることのできるはしごなのです。 この真理は最初、押しのけるものであったヤコブに明らかにされました。しかしヤコブは、神様が彼を特別に取り扱い、霊的に成長させなければなりませんでした。神様はこの素晴らしい栄光に満ちた真理と約束をくださいましたが、ヤコブにはまだ学ばなければならないことがたくさんありました。新約聖書において、主イエス・キリストはナタナエルに言われました。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルは知ったかぶりで、ひょうきん者でしたが、彼はヤコブのようなペテン師ではありませんでしたので、イエス様は彼をこのように褒められたのです。今日私たちもみんながヤコブのように、神様から特別な霊的な訓練と取り扱いを受けなければならない領域を持っているのではないでしょうか。神様はご自分の息子を懲らしめられ、訓練されます。神様はアブラハムにもイサクにもそうされました。そしてヤコブにもそのようにされます。私は突然2歳の男の子を亡くしたカップルから手紙をもらったことがありますとマギ博士は述べています。その時までは彼らの人生はすべてが思う通りになっていました。彼らは教会のメンバーでしたが偽善者でした。あまりにも多くの人たちが教会のメンバーではあるけれど、神様を個人的に知らないのです。主は私たちを揺すぶらなければなりません。私たちを訓戒するために、神様は私たちに試練を許されます。試練は私たちの背骨に筋金を入れます。試練は私たちの生涯に勇敢さをもたらし、神様のために立ち上がれるようにしますと、マギ博士は述べています。ヤコブはまだ先がありました。彼が何をしたかを見てください。16節から17節。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。この聖書箇所は私が新しい教会を建造するときによく使う箇所ですとマギ博士は述べています。この場所はなんと恐れ多いことだろうとありますが、私はことに改修が素敵な新しい建物を建造しに来たとき、と何人かの人たちにショックを与えていると思います。私は立ち上がって周りを見回して言います。この場所はなんと恐れ多いことだろう。その後ずっと私はこの場所が恐れ多いのは神様から逃げようとしているヤコブのような罪人にとってだけなのだということを話して会衆の人たちを安心させます。すべての神様の家、すべての教会は神様から逃げている罪人にとって恐れ多い場所とならなくてはいけません。その場所は罪人が天から送られてきたはしごであるキリストを通して神様と出会うことのできる場所、神様と顔と顔を合わせることのできる恐れ多い場所でなければならないのです。ヤコブが家から逃げ出したとき、彼は神様について偏った見方しかしていませんでした。ヤコブは家から逃げ出したとき、神様からも逃げていると思っていました。でも神様を家に置いてきたのではないことに彼は気づくのです。彼は勢い込んで言いました。誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。 18節から19節。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。さて、ヤコブの言うことに耳を傾けてください。彼は多くのことを学ばなければなりません。そしてこれがその証拠です。20節から21節。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら。ヤコブはここで何を言っているのでしょうか。ヤコブはここで神様と取引をしているのです。彼は言います。さて神様、もしあなたがこのことを私にしてくださるなら。でも神様はもうすでにこれらすべてのことを彼にしてくださると言われたのです。神様はすでにこのように約束しておられます。私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はこの地をあなたに与える。そして私はあなたに子孫を与える。その後ヤコブは振り返って神様と交渉します。もしあなたがこのことをしてくださるなら私はあなたに仕えます。神様は私たちとそのような仕方で取引はなされません。神様はヤコブともそのような取引はなされませんでした。もしも神様がそうされたのなら、ヤコブは決してその地に帰ってくることはできなかったでしょう。神様はご自分の恵みと憐れみによってのみ、ヤコブをその地に帰らせてくださったのです。最終的にヤコブがベテルに帰ってきたとき、彼は賢い人になっていました。彼が何をしに帰ってきたか知っておられるでしょうか。神様を礼拝し、その憐れみを讃えるために帰ってきたのです。神様は彼に憐れみ深くあられました。現在でも、もし神様がこれこれのことをしてくださるなら神様に仕えますよという人がたくさんいます。そんなことをしてはいけません。神様はそのような取引はなさらないのです。神様はあなたから何も求めることなく、あなたに一方的に憐れみを施し、あなたに親切にしてくださいます。22節。石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。そしてヤコブはこの石を建てました。彼は神様と取引しようとしているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様、ベテルでヤコブに現れる、そしてヤコブ、誓いを立てるというテーマで、創世記28章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記29章1節から28節、ヤコブとラケルの出会い、ヤコブ・ラケルのために仕える、そしてヤコブ・ラバンに騙されるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8501 0 3 8 3 4 5、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。